FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくん、どうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、たまちゃん、どうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さてさてさてさて、本日のなんか話したいことありますか？
その前に4人揃ったのってだいぶ久々っすよね。
そうですね。人数的にね、うん、
前まで3人2人がなんか大体か、
そうですね、そうですね、
4週間ぐらいそれじゃなかったかなって。
4週間以上、そうだね、
そう
多分、
うんうん、
まあお久しぶりですということで、
僕最近学校でちょこっと進路の話をしたんですよ。
ほう。
で、まあその、まあ、僕だけの話じゃなくて、いろんな人の進路の話聞いたりとか、まあ、そのそういう話すちょこっとした機会があって、
うん、
その時にまあ自分もどっか行きたいなっていう希望はあるんですけど、その僕らはこれから来年あれじゃないですか、もう3年生になって、そろそろっていうか、もう本当に進路考えなきゃいけない時期じゃないですか。就職するのか進学するのかみたいな。そうやから、自分のなんだろう、その大学でも専門校でも就職でも、そういう進路の話みたいな、そういうのって結構自分のあれ、人の話聞きながら自分を振り返れるきっかけになるんじゃないかなっていう。
そうですね、うん、ぐさっときましたね
なんかごめんよ
いえいえ、あの進路といえばですね、皆さん最近ね、
ごたついております、
ね、ごたついております、あの試験 入試問題ありますね。最近模試もありましたし ね、
入試変わる年の人たちですからね、私たちが。
そうですね、初だね、
ちょうど被ってしまう。
そう、もうあのいつもね、学校のやであの喋る、ま、場所、まあ、チャットのところがあるんだけど、うん、そこでもうどうしてくれるんだじゃないけど、うん、これ結局センターと同じでいいのみたいな、
実態がつかめんっていうのがすごい怖い。
あ、でも僕かぶらんかも。
お、あ、
4年生やから、定時制は4年生やから、
1回様子見
1回様子見
ができる。いいな
あ。じゃあみんなから情報提供お願いします。
はい、
しかも私は専門学校志望なんで、
ああ関係ないという
見守っております
見守ってでぐれ、
温かく見守って。
あ、なんかあながち年としては被るけど、なんかそんなに影響ない
かもしれない、
ね、多分あの専門校だったりするとあんま関係ないんじゃないかな、うん、
今のところ、ね、
だけかな。
一応大学行こうとしてるのが私と、
まあ、僕もそうかな、う
ん、僕も大学には行きたいと思って。
元弘くんで、1年様子見で切田くんが大学に受験するということで結局どうなるんだろうね、あれね。
うん、あんまうまくこと理解できてない。
だって、うん、あ結局英語が例えば、英検に委託するとか、うんうんうん、あの
トイック
で合ってるのかな、うんうん、まあ、民間の企業に委託して、うんうん、あのスピーキングで合ってるか、
うん、
スピーキングの、力も見たいみたいな話だったのに、結局あの先延ばしにする、2024年だったかな、
うん、
まだ当分な、
だいぶ当分だなと思いながら、 延期、うん、でちょっと収録の今日ですね、うん、今日収録当日の日に二次試験以降に進む解釈違いだったら申し訳ないんですけど、二次試験に進む時のその判断材料として国公立で国語の筆記あったじゃないですか、筆記の問題が追加されましたけど、それで、は判断材料にしない方向でいきたいよねみたいなのを促したっぽいです。
また揺さぶりを知られてる。
もう結局どうなるのみたいな。私は一応私立志望だからもっとよく分かんないんだけど、その国公立だったらほぼセンター状態。
ああなるほど
かな。いや一応数学も記述増えましたけど、私数学は受けてないってよく分かんないんですけど、
言うてあと1年ぐらいしかないのにまだそんなにはっきりしてないっていうのが、
逆になんかそれに変えてなんかメリットってあるかなっていう
考える力を見たいみたいなこと言ってたけど、
で結局まあその人その何その丸をつける人ですね、うん、
採点を
採点の人の、感情とかで決まってきてしまうのであんまり私は進めないけど気持ちは分かるぐらい。
あ
だから例えばあの今の時代ってあの勉強よりもその才能じゃないですけど、うん、その子がどれぐらいなんか気持ちの方を見たいとかなんとかあるじゃない、
ね、
そうそう個性の方を取るっていう文化にちょっとだけなりつつあるじゃない、ちょっとずつちょっとずつ、うん、でその時にそれだったらそんななんて言うんだろう、その文章で見たいかなっていう気持ちはわかる。確かにその考えとかその子の考えてることがどんなことなんだろうっていうのはわかる、書いてほしいっていうのはわかるんだけど、それはまあ推薦でよくないっていう。
英語入試でもそんな感じのこと。
そうそうそう、
そうな、英語入試は面接作文とかそういうのだから、
あとテストちょろっとある。
あとは最近はグループディスカッションって言って、まああ
るね、
あれ結局あのグループディスカッションの不透明なところって、例えば 4人グループだったりして、うん、でその中の4人の中で1人でもその、ま、良くない行いっていうか、そのなんて言うんだろうな、ちょっと遅れたりとかあったりしたら、うん、なんか連帯責任みたいな感じで落とされないのかなっていう不安はちょっとだけある。まあ多分個人では見てくれると思いますけど、うん、
さすがにそれも結構なかなか難しいからね、うん、そうやっていろいろグループがあるの、まあ、学校の先生ってよくそうやってグループ分けして、うん、でちょっとずつ回ってなんかあの何を喋ってるのか聞きに行くみたいなことやるんだけど、うん、まあ、僕もそういうのをイベントでやったりとかするんだけど、うん、マジで偉いで、あマジで一人一人の意見聞いてるようで聞いてないからな、
あ
っていうのは思っちゃうよね、
まあ、見てる側としてもしんどい、うんうん、
他のグループを見に行ってる間に離れたところでいい意見が出てたりとか、そうそ
う、あーあー聞き逃した悲しいみたいな、うん、
だから結局そういうのは、うん、そういうのがありそう、うん、ありそうっていうかもう絶対あるやろうし、
うんうん、まあそのあれやな、聞く人が一グループ一人みたいな、うん、そういうのがやっぱりそうなんでしょうけど、うんうん、
大学進学と、まあ、あと道としては、まあ、高校で卒業した時にすぐ就職っていうのもあるんやろうけど、うん、
まあ大学以外にも進学先はいろいろありますけれども、
うん、まあ、僕らの先輩も、まあ、今その時期で就職しようかなって言ってる子もおるんやけど、うん、ちょっと僕不思議に思ってるんが、就職の願書ってあるじゃないですか、うん、
あるね、
あれ大学生やと、まあ、いくつでもなんかいろいろ出せる、
うん、
でなんか高校やと1枚しか、1枚っていうか1社しか合否があって、はい、あかんかったらまた次のやつに出してくださいねっていう感じの、なんかそういう仕組みになってるみたいなんだけど、あれは
そうやった、
なんでなんだろうなって思ってて、
あのそう就職系統を全然知らなかった、就職を視野に入れてないとそういうアンテナ張らないから、
あのちょっとあの僕の解釈違いやったりとかしたら申し訳ないんですけど、そういう風にあのいろいろ探してたら見たりとか聞いたりとかしとったんで、
じゃあ結果が出るまで次の会社に申し込めない感じ
で、それなんか なんでそんなことするんかなっていうのが正直思って、まあ、大学を有利にするためにとか大学に行ってほしいからとかいう気持ちなんかなって思ったりするけど、ちょっとそれはすごく不公平な感じに見えてしまうので、これから多分大学進学だけじゃなくて高校ですぐ職業に就くっていう子も増えてくやと思うんで、ちょっとそこら辺考えていただけたらななんて思います、
う
ん、
大学行ったとて高校で就職したとて、でもどっちも就職することには変わりないから、うん、
まあどちらにしろ最終的には手に職をつけていなければいけない、いた方がいい、うん、まあ手に職つけてなかったらしんどいね、あのちょっとまああのタレントさんとかその音楽系統の人だったりですね、またちょっと違ってくるけど、
うん、あれって職に入らないの？
入るけど収入源がちょっとずつ違うんじゃないかな。
あ、そうやな、雇ってもらって、
お月収が来るわけではちょっとないと、う
ん、自分で何かをして、うん、あ稼いでるから、
まあ、ある意味自営業的なところがある
そうやな、うん、
ねまあね、なんか私らの世代だいぶ不穏というか、なんか不安定というか
もうちょっと安心させてほしい、真っ暗というか、
なんか未来が見えないじゃないですか
余計進路が不安だよね、うん、
もうただでさえ過敏になってる時期、
そうそうそう、うん、できれば早めに決めていただきたい、うん、
で決めて何も言わないとよね、
だから決めてもらわないとその勉強のね、
やり方も変わってくるもんね、
そうそうそうそう、うん、だから一人一人勉強の方法違うのにそれで振り回されて全然定まらないとか悲しすぎるんで、
う
ん、
それやったら結局なんていうの、公平さが結構なくなってくるような感じがしてしまうよね、
とりあえず早く情報を確定させてくださいっていう感じ、
お願いします、
お願いします。
あれやな、まずあのそれもそうやけど、まず俺らの進路の自分の中の情報も整理しないと、
うん、そうだね、あの志望校とかは早めに決めてそこに向かって頑張る方がいいかな、うん、まあもしも定期的に受けた方がいいけど、
この際なんか何が起きてもいいように勉強しとかないといけないかなっていう、
そうだね、
ぐさり
いや俺自分で言ってるけど僕何もしてないから俺やべえと思ってはむっちゃ焦ってるんですよね
もう頑張って勉強してみんな第一志望に行こう、おーおーというわけで今回はここまで
まとまりが
送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に、出たかったり、メッセージ一緒に話してみたいなっていう扉フレンズの方も募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイゼルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイゼルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら。